それでは奉仕1時間と題しまして、泊彦海牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
皆様おはようございます。7月、第3の日曜日、ご一緒して神様を崇めることができ礼拝できることを本当に嬉しく思います。ちょっと講壇を下げますね。はい、大丈夫です。では一言お祈りをして今日のメッセージをお伝えいたしましょう。愛する天のお父様、神様の御名をあがめます。7月に入り、神様の恵みをいっぱいに受けての今日の朝のひとときです。どうか神様、今日の礼拝を聖霊なる神様の導きの中で働いてくださいますように、私たちを引き上げてくださいますように、神様の御言葉にまた耳を、向けることができるように、そして心も取り扱ってください。世界の礼拝の上にも届いてください。世界の礼拝、私たちの礼拝、等しく神の霊、聖霊なる神様の助け、導き、満たしがあることを心から祈るものです。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。マイクは聞こえてますか？ちょっと広がってるようにも感じますけど、調整よろしくお願いします。今日は、新約聖書の、エフェソの、手紙の中から、御言葉を、お取り次ぎ、いたします。去年から今年にかけて、旧約聖書の中からダビデの生涯を通して学んできましたけど、今日から、エフェソの手紙をですね、読んで新約聖書の中からお話したいと思っています。手法の中にもタイトルが書いてありますが、奉仕丸一、そして時間ということでですね、テーマを掲げて、います。私たちの教会の今年のテーマは何だと思いますか？それは奉仕という、テーマが、与えられています。ちょうど週報の、1ページというか表表紙にですね、私たちの教会の5カ年計画のそれぞれのテーマがそこに記されています。礼拝から始まり、交わり、訓練、奉仕、伝道と流れています。でちょうど私たち過去2年あるいは2019年度も含むかと思いますけれども、コロナの感染が広がることによって私たちのこう考えていた教会がこう取り組んでいこうとした交わり、訓練、そして礼拝もこうオンラインの中で礼拝を一緒に捧げるという新しい方向性もですね、導かれています。まあ、テーマそれぞれ十分考えることも、十分できなかったことはありますが、でもそれぞれで交わり、コロナ禍の中で交わりはどうだろうか、あるいは訓練はどうだろうか、全体の訓練は難しいけれども、それぞれの各個人で課題を持ってそれぞれの訓練に、あるいはそれぞれの、成長に励んでこられたかと思います。で今年はもう4月5月6月7月ですから4ヶ月もう過ぎようとしておりますけれども、その中で私たちは今年度奉仕のことについて、一緒に、考えてい、くことに、なるわけです。奉仕、すべての私たちは、奉仕者であるとですね、牧師や伝道者や役員リーダーたちだけが奉仕するのではなくて、教会すべての私たち一人一人が、 イエス様の愛に応えて歩んでいくということになるわけです、うん、さてクリスチャンである私たちの目標、方向性は、どう考えているでしょうか。まあ、いろいろ考えることができるかと思いますけれども、私は3つ挙げるとするならば、クリスチャンで教会で同じ方向性を持ちたいと考えるならば、私たちはまず信仰を途中で諦めないって、信仰を途中で中断することはしないって、そのことをですね、私たちは大事に考えてみたいと思います。私たち小屋教会の先輩たちの信仰も、この信仰を途中で下車しないって、降りないって、本当に私たちの主イエス様を心から愛し、そしてお仕えするという、その生き様を私たちは心に留めて、歩んでまいりたいと思っております。それから二つ目は、少々のこの試練とか試みとか、あるいは辛さ、そういうことに負けないということになります。くじけないということになります。創世記の二章の中で、イエス神様がアダムに言われた言葉があるんですね。人が一人でいるのは良くないって、ふさわしい助け手を与えようって言われたんですね。それはアダムに、人に、男に言われたことですけれども、でもこれは私たち一人一人にも言われていることですね。人が一人でいることは良くないって、これはこの結婚のことだけではなくて、世界の私たちが一人で生きてはいけませんよって、助け手が必要ですよ、仲間が必要ですよ、教会が必要ですよと、そのように神様は語りかけているようなものです。ですから結婚にとどまらず、神様のご計画とは、埋めよ増えうちに満ちよと、そういう増えていくこと、増していくこと、豊かになっていくこと、そのことをですね、神様は願っておられます。まあ、そういう中で私たちが神の言葉に聞いて、ふさわしい助け手となるということは、私たちが男女のことだけではなくて、夫婦のことだけではなくて、親子も兄弟も、そして私たちの教会の兄弟姉妹にもとっても、お互いふさわしい助け手となれるようにと、そのように御言葉は流れてきます。御言葉は増し加わっていきます。ですから私たちは御愛教会に集められた一人として礼拝を共にし、そして交わり、そして神様からの訓練をいただき、そして私たちは神様の愛に応えて共に使い合うという、そのことはとても大切なことです。で、神様は私たちにこのくじけない、負けない、そして最後まで信仰を全うしていく、そのことをですね、私たちに与えてくださっているわけです。今日ここに一枚の色紙というかカードをお持ちしましたけど、これは小坂忠先生の奥様の高栄華先生が書いた、記したものなんですね。修法の関東原理も、私は東京新聞のコラムに、掲載された文章を今日は紹介しているんですけれども、この高栄華先生は、これはですね、奈々さん帰ってきてるんですけど、東京からですね、ユージさんとリリト君と帰ってきて1週間10日ほど、沖縄で過ごしてるんですけど、奈々さんが、その忠先生の小坂先生の葬儀に参加して、そして私たちも参加することが分かったので、じゃあ教会からお花料も差し上げてくださいというお願いをして、その葬儀にですね、出られた。その時に、いただいたものを奈々さんが持ってきてくれたんですね、今週ね。で、その中にですね、高栄華先生、奥様は次のように話しています。主の皆を賛美いたします。夫小坂忠73歳は4月29日地上での生涯を終え、天に凱旋しました。誰もが早すぎる、まだ使命があると 悔しがり残念がってくださいましたが、小坂は神の御旨に従って召されてまいりましたと書いてあるんです。神様の御旨です。神様のご計画の中で召されたって話しているんですね。そして皆様に本当に心から感謝申し上げますという言葉が添えられています。小坂忠先生はロックシンガーとして、そのロック J-POP などの基礎をですね築いた先生でもあったんですね。でも娘さんの大やけどの事故があって、それをきっかけに教会に行くようになったんです。そして牧師として召されて、生涯歌う、方でもありましたけれども、でも牧師として伝道、そして賛美を、多くの賛美をですね歌いリードし、そして曲を作って、多くの方々にこうイエス様の愛をですね伝えていった、そういうお方であると言ってよいわけです。小坂先生はその信仰を中断するのでもなく、そしていろんな課題があったことですね。娘の大事故もありました。それから孫のスカイちゃんという子がですね、こう14歳で天に早く召されていったことも 2,3 年前にありました。ですからいろんなことがあったんですけれども、どうして神様こういうことが起こるんですかってということもあるんですけれども、でも信仰を中断することはなかった。そして負けることはなかった。そのいろんな試練とか苦しみとか、こう不安にですね。で、そして最後まで神様に従っていった生涯であった。それはまさしく神の御旨に従って召されてまいりましたと、奥様はそのように語っているわけです。ですから私たちの信仰はやはりこのみんなが一緒に、そして励まし合って、そして支え合って信仰を全うする、そしていろんな試練に打ち勝っていく、そういう私たちの信仰を神様はご覧になっているということができるわけです。しかし私はもう一つ付け加えたいと思うんですけれども、信仰を途中でやめない、それから、くじけない、いろんな試練や、試みがあってもくじけない、頑張る力を与えられるということですね。それから三つ目は、それは神様に喜んで使えることのできる、奉仕することのできる私たちでありたいとも心から願っているんです。これはクリスチャンの特権です。使えること、奉仕することは、これは私たちの特権です。クリスチャンの。そしてイエス様に、私たちは似るものと、イエス様に近づいていくように、イエス様に似たものと変えられていくことを私たちは願っているはずです。イエス様は言われましたね。受けるよりも与えることが幸いですって言ったんです。受けっぱなしのそういう信仰ではなくて、与える側に回る。イエス様も与えるために、使えられるためではなくて、使えるために来たのですと、そのように言ったではありませんか。ですから奉仕するということは、みんなに使える、神様に使えるということは、私たちにとってとても大事なこのクリスチャンの特権であり、生き方であると思うんです。いやいや、私はこう賜物ないですよ、何かもう 特別に秀でるものは、見つからないですよっていうことがあるかもしれません。でも聖書は少なくとも2つ以上の賜物は私たち一人一人に与えられていると、そのように語ってもいるわけです。もちろん1タラントをですね与えられていた人が土の中に隠してですね、後で怒られたっていう、主人から怒られたっていうことがありましたね。そういうことがないように、持っている賜物、あるいは大きくないかもしれない、でも神様が与えてくれているそのものをですね、私たちはこう、分かち合っていくことはとても大事ですね。そしてそれは神様にお仕えするということは、この教会内だけでの奉仕だけではありません。教会の外でも私たちは神様の栄光を表すことのできる この使えるものと変えられていくことです。私は礼拝の中で時折お話しすることがありますが、それは港明子という先生で、火が三つの先生なんですね。もう90近いお方でありますけれども、今もってミッションスクールの学長を岡山でしている方でもあるんです。その先生の両親がですね、名前をつけるときにですね、与謝野明子の火が三つを、もらって明子と名付けたんですね。で、親の願いはですね、希望は家庭で輝くことができるように、そして社会で輝くことができるように、そして教会で輝くことができるようにと、今から90年前にですね、両親は我が子にこのような大きな夢を持って、幻を持って名前を付けたそうです。で、その両親の願い通りにですね、明子先生は家庭でも3人の子を育て上げ、ご主人には早く旅立ちましたけど、召されましたけれども、子供たちをしっかり育て上げ、そしてですね、こう社会的にも、こう東京女子大学の学長もすることもあったり、いろいろ社会的にもですね、大事な働きをしてこられたことです。それから教会の中でもですね、朝顔教会というところに行ってるんですけれども、そこで、本当に、こう、一信徒としてお仕えしているということをですね、聞いて、おります。本も出ておりますので、女性の独り立ちだという本も出てますし、いろいろですね、またいろいろ教えられることもあるわけです。そのようにですね、私たちは置かれているところで、神様にお仕えする、輝くことのできる、そういう存在であるということが、できます。さて、奉仕のためにですね、ふさわしい性格とかふさわしくない性格があるわけではないと言えます。私たち一人一人は違ったタイプでいいんです。あらゆるタイプの性格が揃ってこそ、教会はバランスが取れ、そして豊かな味わいを持つことができます。ですから、みんな同じ性格を持っているというものが教会ではないんです。アンテオケ教会どうでしたか。アンテオケ教会もヘロデ王の近親者親族がいたり、それからギリシャ人がいたり、アフリカからの人たちがいたり、みんなユダヤ人だけではなかったんですね。そういうこうアンテオケの教会からパウロとバルナバが祈られて送られ派遣されて、ヨーロッパ伝道に、出かけていったことです。二人とも必要ないということではなく、必要なんです。パウロ先生もバルナバもですね。でも教会は祈って、世界のために、近隣諸国の教会のために、伝道のためにパウロとバルナバを送りましたと、そのように聖書は語っているんです。ですから、私たちですね、本当に神様によって集められたこの私たち教会が、共同体がですね、神様の御用のために喜んで用いられていく、奉仕をしていくということは、とても大切なことだということができます。さて、この奉仕のことについてですね、私は4つ今簡単に挙げますけれども、全てのクリスチャンは奉仕者であるということですね。それから、全ての奉仕が重要である、これは重要ではない、これは取るに足りないという、そういう区別はない、全ての奉仕はこれはこう重要であるということですね。そして、奉仕をしていく上でですね、お互いを必要としているって、あなたはいらない、あなたもいらないっていうことではなくて、お互いが必要であるという、神の教会の体である、主体である部分であるということを考えるとですね、私たちはあなたはいらない、あなたもいらないっていうことは言えないんです。違ってよいし、そしてお互いを私たちは必要とする、私たち神の家族なんです。それから、神様はそれぞれをですね、特別な計画を持って私たちを創造された、作り上げられたということができます。 ですからこの4つのことをですね、心に留めながらですね、教会生活を歩んでいきたいと思っています。さて御言葉が遅くなりましたけれども、今日の御言葉15節から、20節までをですね読んで、ここに、今日16節で時をよく用いなさいという、ことがそこに書かれていますね。で、教会の奉仕の中でですね、大事なこといろいろあると思うんですけれども、その中で一つ今日中心にお話したいことはですね、時間なんですね。時なんです。これは平等に私たちに与えられている時間ですね、時ですね。そしてそれを神様は用いていくということですね。みんなに同じように与えられたこの時を、時間をどのように用いていくかということはとても大切なことになります。礼拝の中でもたびたび言われることですが、時間には2つ使い方があります。ギリシャ的にはクロノスとカイロスという言葉が両方あるんですね。クロノスというのは私たちが時計で測ることのできる時間ですね。1時間から24時間ありますね。何分何秒ってありますね。それが刻々と流れていきます。その変化を私たちはクロノスっていうふうにですね、聖書では考えることができます。日本では一般的にこのクロノスというこの測ることのできる、そういう時間をですね一般的に、言います。でも聖書あるいはギリシャ語ではこのカイロスという言葉はですね、この質的な時間、神の時、神の訪れっていう、そういうチャンスですよ、今絶好の機会ですよっていう時に使う言葉がこのカイロスという言葉なんですね。ですからここでパウロは何を使っているのかということが知りたいわけですけど、ここで16節時をよく用いなさい、別の、訳では機会をよく用いなさいとか、そういうことが書かれています。で、これを調べてみるとですね、時をよく用いなさいというのはこれはカイロスが使われているんですね。神様の訪れ、神様がチャンスとして与えられたこの機会を逃してはいけないですよ、キャッチしていくんですよって言うんです。なぜ？それは今は悪い時代だからって。悪い時代、いろいろな不貧困とかいろんな罪が重なってくる、そういう中でですね、そういう中で福音を述べ伝えるということはある意味で難しい、人々の心をこう新たに捉えるということは難しいということが出てくるんですね。ですからあなたは与えられているチャンス、時を、機会を有効に用いてきなさいっていうんですね。その用いるという言葉はですね、よく見るとこれは贖い取るって、買い取るという意味があるんです。イエス様が私たちをですね十字架で贖ってくださいましたね。そのことと同じなんですね。私たちもこの機会を見つけて、そのチャンスを見つけて、それを逃さないように買い取っていくんですよって、そういうこの積極的なこの言葉なんですね。受け身ではないですよって、自分の方からその機会をチャンスをものにしていくんですよって、待っていてはダメですよって。クロノスはある意味で待つ姿勢なんですね。時間が流れてくるのでそれを受けて答えていこうとするんですが、カイロスの場合は神の時、チャンスですから、それをミスミス逃すのではなくて獲得していく、キャッチしていく、ものにしていくっていう、そういうこう積極的な姿勢がこの時をよく用いなさいという意味であるんです。で、それで愚か者にはならないで、そして賢い者として、細かく気を配って歩みなさいって、そのように、パウロは言ったんですね。スティーブ・ジョブズの有名な言葉がありますよね、Stay hungryStay foolish と彼は言ったんですね、大学の講演でですね、卒業式だったですかね。で、それは求め続けるそういうスピリットを持っていくんですよ。ハングリー、それからフーリッシュというのは自分は一角のものだっていう、そういう生き方ではなくて、 本当にこうまだ足りない、まだ十分ではない、まだこうまだまだ足りないものだっていう、そういうことを言い表す言葉がですね、 Stay hungry, stay foolish というふうにですね、言われたわけです。聖書はそういうことも含めてですね、愚か者としてではなく賢い者として細かく気を配っていきなさいと言うんですね。賢い者、それは細かく計画をしながら気を配りながら歩んでいくんですよと言うんです。私はあんまり細かくないかもしれません。ある意味では細かいこともありますけれども、でも結構大きな思いで大丈夫よって、そういうことを考えてますし、言うことがあると思うんですね。でも今日の聖書を読むとですね、賢い者として細かく気を配って歩みなさいって言うんです。ですから、打ち値するというか、この聖書の言ってる意味を本当に自分のものとしたいなと、そのようにですね思います。16節、時をよく用いなさい、今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい、神様の御心を悟りなさいと、それを求めていきなさいと言うんですね。それで、次18節、酒に酔いしれてはなりません、それは身を持ち崩すもとです。酒を飲んではいけないとは言ってないんですね。酔ってはいけないって、それは、身を持ち崩すもとになりますよと、語ってるんです。それよりもむしろ霊に満たされ、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいとパウロは言ったんですね。この17節後半、むしろ霊に満たされて、ここの18節から19節の中で中心となる言葉は霊に満たされるということなんです。霊に満たされるには詩篇と賛歌と霊的な歌を歌い語り合い、それから神様に向かって心から褒め歌う、そういう中で私たちは満たされていくと、そのように読むことができるんですね。今月の幼稚園の子どもたちの暗唱聖句はですね、この19節の主に向かって心から褒め歌いなさいという言葉ですね。3つのポイントが書いてありますよね。主に向かってです。賛美は主に向かってです。主に向かって、誰に向かって歌っているのかではない。私たちの賛美は神様に向かっての、賛美ですね。それから心を込めてですね、こう心から、心を込めて神様を讃えていく。それからもう一つ、褒め歌を歌う、喜んで、感謝を持って、神様に賛美をする、歌を歌うということですね。まあ、そういう中で霊に満たされていきますよと、そのようにパウロは、語って、います。そして20節、いつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいですね。でそのことが書かれ、でここでストップするんですけれども、 でもよく読んでみるとですね、21節も続けた方が本来いいように思います。21節はキリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいと言ってるんです。そして次22節から妻と夫に対する、子供たちに対する言葉が続いていくわけですね。ですから、イエス様に対するこう畏敬の念を持って、そして互いに仕え合うという姿がそこに書かれています。ですから今日、御言葉を整理して考えると、時を生かしてよく用い、時をよく用いなさいと、それから21節の互いに仕え合いなさいという、この言葉がですね、こう重なり、私たちの心に、まあ私は心に入ってくるわけですね。 ですから、この御言葉を読みながらですね、今、時を用いる時間を用いていくということをですね、私は考えさせられています。先ほども言ったようにこの時を用いるというのは必要な代価を払い取る、贖って買い取るというそういう意味があるんですね。ですからとても積極的な その失われていく魂を買い取っていくって、それをキャッチしていくって逃さないって、そういう意気込みがですね、そこに見ることができるわけです。さて私たちの、生活、クリスチャンの生活は神様中心の生活でありますし、また神を喜び、周りの人たち、隣人に対して仕えていく生活ですね。まあ、そういう中で先ほども時間のことが私たちの奉仕するものにとって大事な位置を占めていくということを先ほど話したわけです。まあ、そういうことを考えているとですね、私たちのこの礼拝、与えられた時を生かすためにまず終日礼拝あるいは祈祷会を最優先する、そういうこう神様に捧げる、また隣人に奉仕する、この礼拝は神様に捧げる礼拝ですけど、そこには奉仕者がいるんですね。奉仕をする方々がおられるんです。前日にはこの教会堂、また教会をお掃除される方々もおられるんです。そして土曜日の朝には祈っているグループもいるんです、教会に来て。そして日曜日の礼拝はこのようにこのハートのシールが貼ってありますけれども、席に貼ってありますが、これも一人でついたのではなくて、誰かがやってきて、そして準備をし、3密にならないように準備をしてくださっているんです。それから音響とか光とかピアノの奏楽とか、こういろんな働きがあるんですね。ですから私たちのこの礼拝も時間を捧げ、そして隣人に、隣人に、兄弟姉妹に奉仕する、そういうこの私たちの広げられていく生活設計の中に私たちは生かされているということができます。日曜日の礼拝ですね、私たちは時間ができたので礼拝に出席するのではないのです。礼拝出席するために1週間の予定を整えて調整して礼拝にやってくる、それが私たちの礼拝の姿です。一時的な気分やですね、感情によって礼拝に参加するのではないんです。礼拝に参加する、できない、参加できない時には、仕事で、あるいはテストで参加できない時には、その場で最善を尽くす、神様に尽くしていく、それがその姿です。ですから礼拝に出席できないということがあり得ても、それぞれの生活を神様に祈って捧げていく、そのことは大事なことですね。具志堅明先生のおばあちゃんが近くに住んでましたね、教会の近くに、前の教会の近くにですね。そして、年を召されてきて、でも礼拝は休まなかったんですね。でも耳がよく聞こえないってことを私聞いてたので、ある日聞いたんです。礼拝のメッセージ聞けますかって。あんまり聞こえないって、でおばあちゃんどうして教会に来るんですかって、礼拝メッセージ聞こえないのにって、私ちょっと意地悪したんですね。そしたらおばあちゃんはですね、これは礼拝に行くってことは神様との約束だから、聞こえまいが聞こえようが私は神様を礼拝するので行ってますよって、そういう答えでしたね。本当に、素晴らしいと思いますね。神様との約束なんです。自分の感情や気分や、またいろんな予定の中で礼拝にということではなくて、この礼拝は一週間の始まりで大切なんです。そして祈祷会も一週間の真ん中で大事なことなんです。ですから教会生活の中で 礼拝と祈祷会は両輪なんですね。私たちはそのことを覚えて時間を神様に捧げていく、それが私たちの奉仕の在り方でもあると思うんです。で、祈りには個人の祈りと共同の祈りがありますよね。個人の祈りは5分間聖書を読んで、5分間瞑想して、5分間は祈る。朝の15分が、1日の15分があなたを変えますよって榎本康郎先生はですね、そのように話していたんです。長く祈ることも必要ですけど、でも15分でも神様の前に静まり祈ること、それは大事なことなんですね。これは個人の祈りですよね。でもそういう個人の祈りの積み重ねをもって教会の祈祷会などにも参加する。最近はオンラインでも参加できますので、 Zoom を使って参加も可能なんです。朝は落ち穂、夜は祈祷会と、そのようにですね、私たちは今祈祷会を進めています。定期的に祈祷会に出席してますか？はいという人おられると思います。それは素晴らしいと思いますし、そして必ず信仰が成長してきます。それからいいえと手を挙げられる方がおられると思いますが、その方はですね、ぜひ一度は祈祷会に、落ち穂に出席されてみたらどうかと思います。その祈りの醍醐味、祈りの喜び、一緒に祈る豊かさ、それをですね、きっと体験することができるということができます。ペンテコステの日にですね、弟子たちは祈っていたんです。その中に神の霊が、神のこの聖霊の霊が降り注がれてきたんですね。ですから使徒言行録はですね、ルカは聖霊と祈りはタイアップです。聖霊と祈りは一緒に重ね、そして両方それぞれこう話すことはできない、そういうことをですね、ルカは、聖書の中で、語って、います。ですから私たち小屋教会はですね、今日奉仕で時間ということを語りましたけれども、次は体を持ってということを語りたいと思います。その次は賜物を持って、その次は献金を持って、私たちは神に仕えていくということをですね、私は話してみたいと思っています。教会は礼拝と祈りに本当に時間を割いて大事に、捧げていきたい、使えていきたいと思います。そして祈祷会も充実させたいと思いますし、そしてその必要を感じています。教会の力はよく言われることですけれども、祈祷会のに出席する人数の4かけだって言われています。礼拝の人数が教会の力ではなくて、祈祷会、祈り会に参加する人たちのその4かけが教会の力だとよく言われています。 4% を超えたら大きなことが起こりやすいっていうことを聞いたことがありますでしょ。テレビの視聴率でも 4% を超えたら、これはこう大丈夫だっていう、期待できるということを言われているそうです。私たち教会はどうでしょうか。その本当にこう神様が私たちの奉仕、そして時間を捧げてこう神様にお委ねする、教会の中でも外でも神様は私たちを豊かに用い、祝福してくださいます。受けるよりも与える方が幸いであると言われたイエス様に近づくチャンスです。近づく機会となることを心から祈っております。お祈りします。愛する天のお父様、神様の皆をあがめます。私たちは神様に救われて、イエス様に出会って本当に大きく変わりました。その変わった私たち、私たち寿命にはこう制限があります、限りがあります。それを自覚しています、あるいは自覚してないこともあるかもしれませんが、ではどうしたらよいでしょう。命のある限り私たちは本当に神様に祈り、そして神様何をしたらよいのでしょうかって、そのことを祈りながら命のある限り過ごしていける私たちと整えてください。 神様がお一人お一人を豊かに祝福してくださることを心から願い、そして神様が栄光をお受けになるお方であることを心から願い、この祈りイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。